サークル紹介。今週は辻堂公民館で活動されている辻堂マリンバウンドテニスクラブさんご紹介していきます。1日目の今日はまずこちらの代表者の出口奈穂子さんにお話を伺います。出口さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですね、こちらの辻堂マリンバウンドテニスクラブ、どのようなサークルなのか教えてください。
バウンドテニスを楽しむために作ったサークルです。
活動はいつ頃、どのようなきっかけでスタートしたのか教えてください。
辻堂公民館が新しくなって体育室ができたということで、バウンドテニスも始めようということで2021年の10月に始めました。
今2年半ぐらい活動が行われているということなんですけれども、バウンドテニス、もともと出口さんやられていたという感じですか？
はい、25年近くやってます。
この皆さんが楽しまれているバウンドテニスとはどういうものなのか教えていただいてもいいですか？
はい、ラケットとボールでテニスとほぼ同じルールで行われます。バウンドテニスのバウンドとは、ボールがよく弾むというバウンドという意味と、そしてもう一つ、バウンドテニスの大きな特性である限られたスペース、バウンダリーでできること、この2つに由来しています。コートの大きさはテニスの6分の1です。
コート見させていただいたんですけれども、外でやるテニスに比べて結構狭い範囲でやられているなということで、ボールを追いかけてもですね、そこまで遠いところまで追いかけなくていいというところで、体力自信ない方でも楽しく続けられるようなテニスになっているなと今日見ていてとても感じました。こちらの辻堂マリンバウンドテニスクラブさんでは、活動日どのような流れで活動されているのか教えていただいてもいいですか？
はい、まず準備体操、それからラリーをして、次にサーブレシーブの練習をして休憩して、その後練習試合で終わります。
この活動時間の中でですね、とても充実した時間を過ごしているような流れになっているなと思います。こちらの辻堂マリンバウンドテニスクラブさんでは、大会など参加っていうのはあるんですか？
サークルとしては出てないんですけども、個人的に神奈川県の65歳以上の大会に出たり、あと藤沢市バウンドテニス協会の親睦の大会が12月と1月にあるので、それにも参加してます。
ということは皆さんですね、こう自分が参加したい大会があるときにはそこに向かって試合に勝てるように練習されているということなんですね。現在メンバーは何名参加されているんでしょうか？また年齢層も教えてください。
はい、メンバー今12名で40代から70代です。
いつ活動されているのか教えてください。
火曜日の11時からか13時からか、どちらかです。
基本的に火曜日に活動されているということで、こちら毎週火曜日になりますか？
はい、取れれば毎週火曜日です。
もし活動を見てみたいという方がいたら、見学また体験というのもできたりするんですか？
いつでも大丈夫です。
ぜひですね、こちら活動日、見学また体験していただきたいなと思います。そうしましたら、おしまいに現在メンバー募集中でしたら PR メッセージをお願いいたします。
はい、体験してもらえれば楽しいということが分かりますので、ぜひ遊びに来てください。
ご興味ある方はこちら辻堂公民館にお問い合わせいただいて、ぜひ皆さんでバウンドテニス楽しんでいただきたいなと思います。まずはこちらの代表の出口奈穂子さんにお話を伺いました。出口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話を伺います。渡辺千代子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
渡辺さんはこちらの辻堂マリンバウンドテニスクラブ、いつから参加されてますか？
はい、2021年の11月からです。ですので2年と半年お世話になっております。
もう2021年の11月からこちらのバウンドテニス続けられているということで、この辻堂マリンバウンドテニスクラブに入ろうと思ったきっかけ教えていただけますか？
はい、やっぱり お家にいるだけだと体力的にもいろいろあるので、運動をしていくことによって気持ちもこう前向きになるので、それでこちらにお世話になりました。
自分の体力作りのためにこのバウンドテニス始めてみたということなんですけれども、始めてみてこのバウンドテニス楽しいところ、どのようなところになってますか？
はい、ペアと組んで試合をしたりで練習したりしてると、自分の失敗とかもあるんですけども、少しずつ自分に聞かせて、こうしてああしてってやっていくのよっていうことも大事なことかなと思ってます。
皆さん優しい雰囲気で、自分がちょっと失敗してしまっても次こうやったらいいよっていうような声かけもされているということで、はいはい、そういう雰囲気作りっていうのがこの辻堂マリンバウンドテニスクラブさんのいいところになりますよね。
はい、そう思います。いろいろアドバイスしていただけたり、コートの中でどうやって動くかとか、準備するところも注意していただけたりすると、あ、そういうことなのねって自分で納得してます。
ダブルスになると自分一人じゃなくて一緒にやる相手の方とのコンビネーションじゃないですけれども、息を合わせてやっていかなきゃいけないっていうところで、声かけだったり、はい、そういうところも大切になってくるようなスポーツなんじゃないかなと見ていて感じたんですけれども、はい、どうですか？
はい、そう思います。やはり自分のこう今打ってで相手のとこがどういうボールが返ってくるかってことをちょっと予測しておいて動いたりしてるんですね。で、まあ、ダブルスだけなのでシングルスやったことないので、だからね、その辺はやっぱ相手の方にこういろいろアドバイスいただいております。
次どういうボールが返ってくるか考えながらやっているというところで、はい、こうもちろん体力作りのために始められた渡辺さんだと思うんですけれども、頭で考える力っていうのもこのバウンドテニスやっていて鍛えられているっていう感じになってますか？
そうですね。で、どういうコースへ行ったら自分たちチャンスがあるかってことも考えて、コートありますから、その中にどこへ打てばいいかってことも考えて打ってます。
もうやりながら戦略も立ててこちらのバウンドテニスやられているということで、いや本当にですね、こう頭で考えながら体も動かしながら脳にも体にもいいこのバウンドテニス、これからも続けていただきたいなと思っております。
はい、自分もそう思うんですけども、それがいい結果を現れるかったらそういうこともないんです。失敗ばっかりでね、ですけども、やっぱりやっていくことで少しでもバウンドテニスなんか、あ、素敵ねとか言われるようにやれたらいいかなと思います。
自分の中で一番いいショットっていうのが決まった時はやっぱり爽快感もちろんあると思いますし、そういうショットをですね、これからたくさん打っていけるように頑張っていただきたいなと思います。渡辺千代子さんにお話伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
はい、お世話様でございました。ありがとうございました。